TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ヒロミが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
Share the pain, share the hope, share the future シリーズコロナ以後社会をどう設計していくか。
メインセッション。
ディスカッションモード。
明日の国際障害者デーを前に改めて考える障害者の就労支援の現状と課題。コロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ、コロナ以後社会をどう設計していくか。この企画はみんながみんなを支える社会を目指し、企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。明日3日は1982年に障害者に関する世界行動計画が国連総会において採択されたことから国際障害者デーと制定され、日本では明日から9日までが障害者週間と定められています。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、昨年度全国のハローワークを通じて就職した障害者は8万9000人余りと前の年度から12% 余り減り、リーマンショックの影響を受けた2008年度以来の減少となりました。2020年、障害者の法定雇用率を達成した民間企業の半数以下にとどまり、障害者を一人も雇用していない企業は日本国内で3万を超えています。そのため法定雇用率は今年3月に 2.3% に引き上げられました。パラリンピックやパラスポーツなどは徐々に身近になってきていますが、一方で障害者と共に働く社会の実現は先進国と比べても低いのが現実です。今日は改めて障害者の就労の現状と課題について、専門家と就労支援をしている企業の方と考えます。では本日のゲストをご紹介しましょう。リモートでご出演いただきます、法政大学現代福祉学部教授の神保聡子さんです。神保聡子さんです。よろしくお願いいたします。
神保です、
はい、神保さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
荻上さん、南部さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お待たせしてます。
お待たせしております、はい、今年1月に神保さんにはこの障害者雇用のテーマに出演していただきました、うん、 その際からいろいろなお話をいただきましたけれども、改めて障害者の就労支援の現状、現在、12ヶ月経ちましたね、はい、今の現状どうご覧になってますか？
そうですね。やはりコロナの影響というのは出てきているなというふうに感じます。
はい。
で、これは障害のある方だけではないんですけれども、うん、特に障害のある方と障害のない方両方に出ている影響として、ハローワークへの求人の申し込み件数というのが減少しています。
はい。
で、リーマンショックのお話先ほどだったんですけれども、実は今リーマンショックの時ほど一般の雇用環境は当時よりも失業率高くなってないですよね、
うん、
で、これは障害のない方においては特に女性の方が、就業を手控えられているというようなことで、ハローワークに就労を就職を申し込まないと失業率にカウントされませんので、
うん、
そうした影響があると思うんですけれども、同じように障害のある方も、ハローワークへの求職の申し込み自体が減っているというようなことが起きています、
うん、なるほど。そうしますと当然就労状況にもデータとしても実態としても影響が出てくるということですけれども、うんうん、このさまざまな就職活動などが控えられてしまう背景というのはどうなんでしょうか？
そうですね。これは、二つぐらいあるかなと思います。
はい。
で、一つは、やはりコロナ禍において、障害者雇用に、で、最も重要だと私は考えてるんですけども、インターンシップを経て、
うん、
企業の仕事ですとか、あるいは環境ということ、そして自分の適性等を見極めた上で就職すると。
はい。
このインターンシップがコロナ禍において少し低調になってきていると。これは特別支援学校の実習なども、まあ、そうした影響を受けていると思います。で、もう一つは、障害のある方の中にはですね、やはり内部障害の方ですとか、身体障害の方の中には、感染に大変弱いというところがあって、就職するよりは、今は、健康第一と、就職活動すること自体が不安であると。そうしたこともあろうかと思います。
なるほど。そうなりますと、今後、長期的にも、例えば障害所得であるとか、それからその就職率の状況、推移などにも影響が、で、響いてくるというか、長期的な影響も出てきそうですよね。
そうですね。まあ、今の現状の、感染の、状況ですと、まあ、随分インターンシップ等も、戻ってきてはいるんですけれども、
はい、
まあ、この、状況ができるだけ、長く続いて、感染を抑えられるような、環境がまずは必要かなというふうに思います。
また、そもそも障害者雇用には、もともと課題があったということですけれども、その問題というのはコロナ禍で継続しているのか、より響いているのか、そのあたりはどうでしょうか。
そうですね。やはり障害のある方が雇用を通じての社会参加ということについては、今申し上げたような現状がありますので、少し響いてくるというふうに考えられます。ただですね、今年の3月1日コロナ禍ではあったんですけれども、
はい、
日本においては障害者雇用の法定雇用率という障害者雇用率制度というのがあります、
は
い、で、これ当初は1月1日に引き上げるということが予定されてたんですけれども、はい、まあ、コロナ禍ということで、関係者が協議を重ねまして、で、3月1日に 0.1% 引き上げられたということで、
はい、
民間企業は 2.2% から 2.3% ですね。で、国と地方公共団体は 2.5% から 2.6%、教育委員会は2.4 から2.5ということで、引き上げが行われたことによってですね、
はい、
雇用率をやはり達成していこうという国や地方自治体、教育委員会はもちろんですけれども、民間企業もそうした意欲が高まっておりますので、雇用に関するその、動きというのはですね、止まることはないんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。これ改めてなんですけれども、障害者の雇用率制度、法定雇用率の制度というのはどういったものなんでしょうか。
すいません、ごめんなさい、
はい、
民間企業あるいは国や地方自治体が雇用する障害者、雇用する労働者のうちに一定の割合で障害のある方を雇用するように義務付けたの制度になりますね。で、その雇用率が民間企業ですと今 2.3% ということになります。
この義務付け達成できなかった場合というのはどうなるんですか。
達成できない場合はですね、未達成のお一人につき月5万円年間60万円の納付金という経済的なバランスを調整する納付金を支払うことになっています。
なるほど。そうしますと、その引き上げ時期がずれるというのはおそらく障害者雇用がこの時期だと大変だからということで若干伸ばしたということになるわけですか。
そうですね、やはりコロナ禍で大変混乱をしておりましたので、
はい、
事業主あるいは国地方自治体のその雇用の準備ですね、コロナ禍ですので、これまでとは違う、その、新しい生活様式ですとか、それが、やはり、職場にも必要なわけで、そうした、感染防止に関わる準備ですとか、そうしたことに一定の時間が必要だということだと思います。
なるほど。 またこの法定雇用率をめぐる議論、今は数字が少し上げられて、そこがまあ達成目標となっているということですけれども、加えて実際にじゃあ雇用するとなると、雇用現場でも様々な環境整備などを行うことが必要だと思いますが、これのまず背景となる法律や今の現状などはどうでしょうか。
はい。背景となる法律、雇用促進法ということでしょうか。
雇用促進法と、それから障害者差別解消法、それぞれありますよね。
そうですね。障害者差別解消法は、今年の6月に、新しい新法が、公布されています。
はい。
で、ちょっとよく、私どもの学生なんかも混乱してしまうんですけれども、障害者差別解消法というのは、一般的な、反復継続的に、事業をしている、その事業者に、障害者に対する合理的配慮や差別の禁止を、定めた法律なんですね。
うん、
で、この障害者差別解消法の中で、いわゆる事業主と労働者という雇用関係に関するものに関しては、障害者雇用促進法で、になっていくということが定められています。
うんうん、なるほど。
ですので、まあ、差別解消法、今回、改正されたんですけど、6月4日に公布されたんですが、
はい、
そこの主な、改正点というのは、これまでは、障害者差別解消法ので求められている障害者に対する合理的配慮や差別の禁止というのが、民間の事業者に対しては、まあ、努力義務のような形だったんですけれども、これが、まあ、施行から3年以内の間に、義務化されるということになっています。
はい。
まあ、これで一番大きな改正点じゃないかなというふうに思います。
この合理的配慮の義務化というのは、具体的にはどういったことになるんでしょうか。は
い、そうですね。例えばですね、今回、お伝えしたいなと思うのは、はい、事業者っていうと、営利団体ですね。一般の会社とか、
まあ、
そういうことをイメージされる方が多いかと思うんですけど、
はい、
反復継続的にいろいろなサービスを行っている非営利団体、営利か非営利かは問わないんですね。
うんうん、
ですから、例えばですね、自治会なども、もしその自治会の、地域の中に、障害のある方がいらっしゃって、例えばその方が、目が不自由でいらっしゃるという場合に、回覧板など、そうしたものを情報の保証をしてくださいというような申し出があったとすると、
うん、
それに対して、もちろん自治会って非営利団体なわけですけれども、
はい、
それでもやはり一定の、合理的配慮を検討する必要があるということになろうかと思うんですね。
うん、なるほど。まあ、回覧板、例えば大体紙で、こう回ってきて隣の家に流してくださいねってやつですけれども、
は
い
は
い、
そうですね。
まあ、例えば QR コードがついてて、それでテキストがコピーできて、で、そのテキストさえあれば、当事者の方は読み上げソフトを使って読み上げることができたりするので、うん、はい、まあ、そういったことをするか、もうプリントしたそのワードファイルそのものをお渡しするので、こちらのファイルを好きな形で読んでくださいね、聞いてくださいねと、はい、例えばこういったことをすれば合理的配慮を達成ということになり得るわけですか。
はい、おっしゃる通りです。目がね、視覚障害の方がいらっしゃるとなると、すぐ点字とかっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、うん、
はい、
視覚障害の方、全員が点字をお使いになるというわけでもありませんし、
うんうん、そうなんですよね、
また、現実問題としてですね、短い期間に点訳するということは、今ちょっとこれについても課題ではあるんですが、
はい、
すぐにできるということではないので、
うん、
そこはちょっと小さな自治体、地域の自治会のようなところでするのは難しい、うん。じゃあ何もしなくてもいいというわけではなくて、今、荻上さんがおっしゃったような、QR コードつけといてファイルにアクセスしていただくですとか、うん、はい、それから、そもそもそのワードファイルで読み上げソフトでお使いになってらっしゃいますかっていうことで、使ってらっしゃるってことであれば、そうしたこともできますし、もし相手の方が高齢だった場合は、ソフトウェアとか、コンピューターお使いじゃないかもしれないので、
うん、
そうした場合は、音声で、例えば、録音したものをお聞かせするとか、
うんうん、
あるいは、本当にご自宅に行ってですね、今コロナ禍なので、そこがちょっと難しいと思うので、
うん、
音声の情報をお渡しするのがいいかなと思うんですが、うん、聞いていただくという方法もあろうかと思います。
うん、 この合理的配慮、様々なところで聞く機会も多くなってきたと思うんですけれども、はい、まだ耳慣れないという方もいらっしゃるかもしれません。はい、うん、この合理的配慮、改めてどういった意味の言葉なんでしょうか。
そうですね。障害のある方と、障害のある方があらゆる社会参加をする際に、その方が、その方の、その社会参加する権利をね、享受できるように、お互いに、できることを、こう、すり合わせていくというようなイメージでしょうか。
様々な社会の中で生きていくためには、当然差別はあってはならない。だからそういったその差別があってはならないとなったときに、はい、英語はヒアリングテストだけですよとなれば、聴覚に障害のある方は英語がどれだけ読めても書けても、パスできないわけですよね、うん、試験を。
はい、
そうしたときにはそれがやっぱり間接差別、差別ということになってしまうので、ではそうしたような方にはこういったテストもあり得ますよとか、はい、別の仕方もあり得ますよというような格好で、差別をしないという状況を作るためには、合理的配慮というのが、おおむねセットとしてこうついてくることになりますよね。
おっしゃる通りですね。合理的配慮の不提供が差別ということに、なりますので、おっしゃる通りだと思います。
うんうん、またこれ合理的配慮という言葉からもわかるように、不合理なまでの配慮を求めるものではないと。うん、例えば、すべての階段を今すぐエスカレーターにしろというようなことは、これは事実上無理なのでできない。となると、雑居ビルでエスカレーターとかがないような状況だとどうするか、はい、となったときに、例えば1階で、今店の前にいるんですとなったら、商品を例えば見せる、あるいはメニューでお渡しする、うん、あるいはその予約をしたような段階で、はい、一緒に上がってみましょうかってするなど、いろんな手段というのはありますよね。
できる範囲内で。
そうなんですね。もう、まさにおっしゃる通りで、合理的配慮というのは、過重な負担にならない、範囲でというふうになってるわけですが、じゃあ、過重な負担だったら何もしなくてもいいということではなくて、できることを、すり合わせていくという形になりますね。
うん、
ですので、先ほどの自治会の回覧板の例でも、いきなり転訳というのは、それはちょっと難しいってなったら、じゃあ何もしないということではなくて、先ほどご案内のような読み上げソフトを使うようなファイルをお渡しするとか、それこそそのまま読み上げた音声データをお渡し、IC レコーダーでプチって押して聞いていただくとか、まあ、いろんな方法があるということですね。
うん、この合理的配慮が、ただコロナ禍の中で、就労支援、はい、就労現場になると、まあ、様々、例えば、建物の状況を配慮しましょうとか、いろんなデバイスを配慮しましょう、作りましょうといったときに、いやでもその設置する予定だったところに今アクリル板があるから通せなくなってしまったなど、いろんな、足踏みというかブレーキ要因がありそうですね。
そうですね、そのアクリル板、ただ、おそらく障害のある方が最初からお勤めなのであればですね、そのアクリル板を立てるときに、おそらく相当配慮していると思います。うんうん、やっぱり音声が聞きづらくなってしまうとか、
はい、
いろんな工夫されて、アクリル板を設置する、試行錯誤をされていることを聞いたりしております。
なるほど。そうすると、すでに、やっぱり働いている、同僚になられているような職場だと、当然ながら同じメンバーとして職場改善の仕方を話し合うということになるので、そうしたような、はい、なんでしょう、先輩がすでにいるような職場だと、新しくリクルートする、つまり新規にもう一人お雇いしましょうかってなった時には、割と議論がスムーズにいく場合もあるということですか。
そうだと思いますね。本当にもちろん、初めて雇用する障害の種類の方、ですね。これまで精神障害は雇用したことなかったけれども、うん、っていう場合は、まあ、若干の、事前の準備は必要だとは思うんですけれども、
はい、
まあ、しかしながら、例えばすでに知的障害の方を雇用してるとか、肢体不自由の方を雇用してるということになると、うん、職場を訪問してみますと、それぞれやっぱり皆さんがその場でできることを、自然とこう、するという職場風土ができているような職場が多いんですね、
うんうん、
で。そうしたことがありますと、新たな、例えば精神障害の方に対しても、雇用の定着が、比較的スムーズということはあると思います。
はい。そうした中でいろいろな声が今日はですね、はい、リスナーの方から届いています。まずはこちら紹介しましょうか。
はい。ラジオネーム、ハイジさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は 発達障害者で障害者就労支援センターを利用して仕事を探しています。自分でハローワークへ行って障害者雇用で探して問い合わせをセンターにしてもらいます。選べる仕事は少なくなかなか就職できないですというふうにいただいています。
はい、数が今少ないんじゃないかという、コロナの影響というのもこういった方には出てきますよね。はい、そしてラジオネーム、ポンコツ D2 さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
4年前に弱視となり地方公務員を辞めて家でラジコや音楽を聴いて過ごしていました。地方ということもあってか就労などについてほぼ情報がありませんでした。今年になってふとしたきっかけで知人から日本盲導犬協会さんや地元の県にある視覚支援学校を教えてもらい見学に行ってます。とにかく情報がないです。市役所も知らなかったようですが、障害者就労の一元的なポータルサイトや、電話相談があると助かりますと、そう思いますといただきました。こういったような状況も、例えばコロナ禍で役所が忙しいと、なかなかリソースを割けないというようなことも起こり得るわけですが、新保さん、こういったメールいかがでしょうか。
まずハイハイジさんがおっしゃってた、
はい、
仕事の種類が少ないというのは、すごく、これまでもですね、職域とよく言うんですけれども、仕事の幅を広げようっていう、関係者の努力はあるんですけれども、
はい、
やはり、特にコロナ禍で、今すごくその人手が不足している仕事というのは、例えば運輸ですとか、あるいは、スーパーマーケットですとか、小売ですとか、まあ、そうしたところの、仕事に、比較的偏ってるという部分もありますし、
はい、
事務の仕事が、逆に、オンラインに今なっていて、オフィス自体も、なかなか、稼働率がそれほど高くなくなってるっていうような状況も関係してるかもしれません。まあ、ハイハイジさんがちょっとどういう職種をご希望されてるのかがわからないんですけれども。
ハイハイジさん、特集嬉しいです。ありがとうございます。はい、お書き添いいただいてます。
でもリモートもこれ、いい面悪い面というか、メリットデメリットあると思うんですが、そこはどうですか。はい、
そうですね。メリットとしては、これまで、例えば地方で、交通の手段が不便で、本来非常にお力もあるような、身体障害の方がお仕事できなかったという現状があるわけですよね。で、そうした方が、リモートワークで、例えば東京都、都内の企業とつながったり、して、仕事が、できるようになったという、まあ、こういうのはいい面だと思うんですよね。一方で、それは一定程度、事務職の、方であれば、の経験があれば、そういうこともできるわけですけど、今までパソコンも扱ったことない、これから、覚えますよっていう方ですと、オフィスが空いてれば、OJT でこう、勉強していくことができるんだと思うんですけれども、オフィスが稼働してないっていうふうになると、これまで事務仕事に担当してない人がそこに入っていくっていうことは、もしかすると少し難しくなってる部分もあるかもしれません。
ハードルが高くなるようなこと、コミュニケーションが取れない面での困難というのが場面にある。
そうですね。
それもどう応用していくのか、対応していくのかも問われますね。
こ
ちらも続けていきます。
TBS Radio
おぎうえちきセッション。今日のメインセッションはコロナ以後社会をどう設計していくか、明日の国際障害者デーを前に改めて考える障害者の就労支援の現状と課題というテーマで、リモートで法政大学現代福祉学部教授の新保里子さんとお送りしています。新保さん、よろしくお願いします。引き続き
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ではリスナーの方からメール紹介しましょう。は
い、ご紹介します。海さんからいただいたメールです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は障害当事者です。私の場合、就労で問題になるのは就業時間です。私はとても疲れやすく、1日の勤務時間を短くして30分働いたら15分休むとか、週4日勤務にするとか工夫したら働けるかもしれませんが、それだと企業の障害者雇用率に入らないし、雇う方からしたら難しいのかなと思います。 短い時間しか働けない人もカウントしてくれるように制度が変わることを望んでいます。それと自宅勤務ならすぐ横になれるので安心です。あ、そうか、リモートワークが進めば多様な働き方ができるようになるのかなと期待していますというメールいただきました。
はい、まずここについて、辛坊さん、これフルタイム週5でないと雇用率には数えられないんですか？
そうですね、やはり20時間以上というのが一つの、ラインになりますね。20時間以上30時間だと、0.5 のカウントということになります。
そのあたりの柔軟さが当事者としても欲しいという話。そしてもう一方メールいただいているのでご紹介しましょう。
は
い、
ラジオネーム、橋を歩く猫さんからいただいたメールです。ありがとうございます。私はパートの仕事をしています。障害者雇用の方もいます。最近入った男性については上司から自閉症のある方なのでいろいろな人から同時にいろいろ言われたりするのは応じるのは無理なので気をつけるようにと言われています。しかしそれ以外には細かい指示などはなく、中にはいろいろ配慮が必要なことを同じ時給で働いているのにずるいなどと陰で言う人もいます。合理的配慮の必要性についても、障害の特性についても知らない人がいるので、経営者側も現場に丸投げではなく、合理的配慮の必要性についてきちんと職場全体に説明をした方がいいのではないかと思いますといただいています。
理念を伝えるというコミュニケーション面と、また具体的な様々な労働者に合わせた職場づくりが必要だというようなご意見ただいただいております。でここでもう一方ゲストの方にお話を伺います。
はい、はい、リモートでご出演いただきます京丸園株式会社代表取締役の鈴木敦さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、京丸園の鈴木です。はい、よろしくお願いします。
鈴木さんのプロフィールをご紹介しますね。鈴木敦さん、京丸園株式会社代表取締役で NPO 静岡ユニバーサル園芸ネットワーク事務局長です。平成9年から障害者雇用を始められ、現在ユニバーサル農園として障害者24名を雇用されています。姫ネギ、姫蜜葉、姫チンゲンなどオリジナル商品を生産し全国に出荷なさってます。ユニバーサル農園の取り組みをまとめた絵本芽ネギ農園のガガガガーンが明日合同出版株式会社から出版されます。
はい、はい、ということで芽ネギ大好きです。ガガガーンかな、
ガガガーンですね。芽ネギ農
園のガガガーン
です。ガガガーンでした。
はい、はい、ということですけれども、鈴木さん、まずこの京丸園はどういった農家なんでしょうか？
はい、自分たち の農園はですね、僕で13代続く農園で、ですからもう300年とか400年ずっとただ農業をやってるっていうだけなんですけどもね、代々農業を続けてきたっていう農園になります。
はい、はい、育ててこられたのはどういったものなんですか？
今は、水耕栽培で、芽ネギとか、三つ葉とかチンゲン菜っていうのをね、こう栽培してたり、あと路地っていうかその畑では、さつまいも、それから田んぼでは無農薬のお米を作るように、アイガモを田んぼに放したりして、無農薬のお米を作ったりとか、まあ、そんな取り組みもさせてもらってます。
はい、どの野菜も大好きなものばかりです。はい、さて、この京丸園では今障害者の方を雇用されているということですけれども、どういったような雇用状況に今はなってるんでしょうか？はい、
そうですね、今農園全体では100人が働く農園になってます。で、そのうちの24人が障害を持った人たちでっていう形なんですけど、今日のお話の中で言うとね、その24人の障害、100人たくさんの農園人が働いてるっていうのが一つ特徴なのと、あと障害を持った人たちがいるっていうのもそうなんですが、最高齢者が今85歳、
ほう、
一番下が17歳、
8、7、6、5、4、3、2、1
とこう全てラインナップしているっていうね、そんなところが一つのユニバーサル農園というような形になってきた。これが障害を持った人たちとの出会いの中で、高齢者の人たちも働けるようになってきたっていうね、そんなところも少しお伝えしたいかなと思ってます。
はい、この明日発売の絵本、今手元にサンプルいただいてまして、本当に面白かったです。ね、早速帰ったら、はい、子供にも読ませたいなと思ったんですが、これ そもそもこの絵本のタイトルにガガガーンともありますけれども、これはガーンとこう気づいた、もう驚いたというか、あ、世界観が変わったという感じの表現ですよね。
いや、本当にその通りで、まあ、どんな形で表したらいいのかっていうね、いろいろ出版社の方や、作家の方々からも相談してっていうか、結局このガカガーンっていうこのね、この言葉がいいだろうってことに落ち着きまして、まさしくその通りですね。
なるほど。
衝撃だったっていう。
はい。では、実際に京丸園さんでは、どのような仕方で障害者の方が働くようになって、どんなガーン、ガガーンがあったんですか？
障害を持った人たちとの出会いがあったときに、特別支援学校の先生とこう、まあ、出会っていくわけなんですが、うちなんかで言うとですね、イメージしてもらいたいのが、お刺身なんか入ってる、スチロールのトレーなんかよくありますよね、スーパーなんか。
はいはい、
まあ、ああいうトレーを1日1000枚洗う仕事があるんですけども、まあ、こういう洗い物の仕事だったら、障害を持った人たちができるんじゃないかと思って、はい、特別支援学校の先生に、こういう仕事があるんだけどってこう言ったら、得意ですからぜひやらせてくれって話になって、
はい、
でこう障害を持った人たちがうちの農場にやってきたっていうのがまあスタートになっていくんですが、でその子に実習に来た子にスポンジを渡してこのトレイをきれいに洗っといてくださいねってこう言ったんですね僕、
はい、
そしたら その子が分かりましたっていうので、頼んで、でその場を1時間離れて1時間経って何枚ぐらいやられてるかなと思ってこう覗き込んでみたら、最初に手にした1枚をずっと擦ってたんですね、要はスポンジで、スポンジの方がもう薄くなって向こうが見えるぐらいになってましたけどね、まあ、それぐらいずっと一人でずっとこう擦ってたっていう話で、
頑張って
で仕事ができない子が来ちゃったなと思ったんで、僕ね特別支援学校の先生にクレームの電話を入れたんですよ、
はい、
申し訳ないけどうち福祉施設ではないのでもう少し仕事ができる子じゃないと困るんですって言って電話をしたら、先生が、いや、結構できる子なんですけど、おかしいですね、みたいな話になって、で、先生と話が食い違っちゃうんですね。で、そしたら先生が僕に言ったのが、社長は、うちの生徒にどんな作業指示を出されたんですかって言ったんで、僕は、ちゃんときれいに洗ってくれって言いましたよって言ったんですよ。
はい、
そしたらね、電話の向こうで何かがプツンって切れる音がしたんですね。
ほうほう、
何が切れたのかなと思ったら、先生の血管が切れたみたいですね。先生が急に怒り出して、プツンってね、こう言っちゃったんですけど、はい、先生が急に怒り出して、何ですかそれはって、まさかそれを作業指示だと思ってないでしょうね、
はい、
作業指示っていうのは具体的であり、なおかつ相手に伝わらなかったら何の意味もないですよねって、
うん、
おたくたち農家はちょっと水かけといてとか、だいたいこんな感じだとか、みたいな、その抽象的な言葉を使って、作業指示一つ出せないじゃないか、だから農業は衰退していくんだよって言われたんですね。それを聞いて、
はい、
あ、そうだ、確かに農業ってか僕らね、こう見て覚えろやって覚えろみたいな経験の仕事、ね、そんな風に伝わって教えてられてきたので、作業指示って出せてないんだなっていうのに気がついて。
そうか、鈴木さんご自身も
指示を、それで、出せなかったっていうので、で、
先生が。そうなんですよね。ちゃんととか言われてきてるから、そのまま言っちゃったんですよね。
そうなんですよ。それ、僕は先生に、じゃあ何て言えばよかったんですかって言ったら、はい、スポンジで5回こすってくれって言えば、うちの生徒はわかるっていうので。
具体的
それで、こう、僕は電話越しに先生から聞いたので、その生徒さんに言ったんですね。はい、スポンジで5回こすったら、次のトレイ移ってくれって。そしたら、その子は、1、2、3、4、5って数えて、次のトレー洗っていくんですよ、どんどん。で、先生が、どうですか、うちの生徒は、仕事してますかっていうので、ちゃんと先生が言ったのを言ったらね、ちゃんと数数えながら洗ってます、仕事してくれてますよって言ったんですね。で、先生がその時に僕に言ったのが、社長、ちょっと考えてもらえませんかと。社長は、うちの生徒は仕事ができない子だって言いましたよねって。だけど、あなたの伝え方、言い方を変えたら、働ける子になったじゃないですか。
はいはい。
これ、どっちの問題なんですかねって教えてもらったんですね。
ある意味、
僕ね、それを聞いたときに、はい、そうなんですよ。それって、僕らの問題なんだっていうのに初めて気がついて。まあ、そこからね、こう、障害を持った人たちや、福祉の人たちの作業指示の出し方の工夫とか、そういったことを僕らが学べば、もっといろんな人たちと関われるようになるんじゃないかみたいなね。 そこが一つ大きなヒントっていうか、その彼らとの接点というのかね、設けさせてもらったなっていうことなんですね。
それ最初のガーンだったわけですけれども、でも先生がね、こうきっぱり言ってくれたことで、気づけるというか、場合によってはその働かせてくださいっていうふうに立場が対等じゃなく、そのお願いしてる立場に場合によってはなりがちだから遠慮して伝えないってなると、やっぱり実態がわからないので、本当に何だろう、こう素敵な先生というか、力強く生徒のために考えてくださった方なんですね。
そうですね。いや、本当に厳しかった。怖かったですね、逆に。
怖かったですか？
いや、
でも本当に、一生懸命だったと思うんですよね。
言葉があったからこそ、ちゃんと1時間、きれいにしてたんですもんね。だから、言われた言葉を守ってたんですよね、ちゃんとね。お仕事できたって、できてたってことじゃないですかね。
先生がね、僕に言ったのが、うちの生徒は綺麗好きなんだって言いましたからね。だからずっと綺麗になるまでこすってたんじゃないかみたいなこと。
丁寧。
でも、そう言われればね、そうなんですけど、みたいな、
ね。絵本の中では、本の中で紹介されているものとしては、これまである程度、できるようになるためには、熟練の腕が必要だった、その、芽ネギをこう整える作業というものが、より分かりやすく誰でもできるようにしたら、そういった障害のある方々でもできるんだというようなことで、いろいろなその、現場を次々と変えていったことも紹介されてますけれども、他にはどういったことされたんですか？
あとはですね、掃除なんかが できるっていう話で、まあ、掃除はね、はい、まあ、確かにそうですけどって話をしてたら、やっぱり丁寧に掃除をしてくれることによって、農園の中の草が減ったり、してきて、で、農園の草が減ると、今度は病害虫っていうか、虫だとか病気だとか、そういうのが減るようになってきて、彼らがゆっくりでも丁寧に仕事するっていうことが、自分たちの農業分野においては非常にこう有利に働くっていうのかな、この農薬が減らせたりとか、そういうことにつながるんだっていう気づきをもらったりとかね、だからやっぱり掃除なんていうのは逆に言うと雑にやると良くないですよね、要は早ければいいっていうもんじゃないですよね、ってなると障害持った子たちのゆっくりな仕事っていうのがものすごくこう有効だっていうか、職場の中で有効だったりするっていうね。そこが大きな、そういった部分なんかも気づかせてもらいましたね。
絵本では気づくたびにガーンがガガーンになり、さらにガガガーンとなりと増えていく様が紹介されています。で、これこういったような仕方でいろいろな方々、それこそ高齢な方から若い方まで働くような農園にどんどんなっていったというような紹介されてますが、ちなみにこのコロナの影響というのは鈴木さんどうでしたか？
これはもっとガガーンってきましたね、やっぱりね。やっぱり飲食の、ね、方々は本当大変な思いされたと思うんですけども、やっぱりその飲食の店の皆さんが泊まるってことは、その食材がね、僕ら提供が、食材を送り出す側なので、それも止まってしまうっていうことで、やっぱりその飲食店さんと同じような、減少の仕方っていうのかな、を受けたんですけども、まあでもな、ここを少し動き出したんで、ちょっと頑張らなきゃねっていうところで今、やってるところなんですけども。
その間というのは、農場の場合だと、例えば雇用調整助成金とか、他の中小企業とか、大企業でもあるじゃないですか、こういった制度の利用というのはできたんですか？
いや、今回ね、それに当てはまらなくて、少しね、みんな少し働く時間なんかを短くしてもらったり、で、あと急遽、スーパーなんかでは野菜が動いたので、やっぱりスーパーで売れるような野菜を生産を始めたりとか、いろんなね、ちょっとこう工夫をしながらしのいだって感じですかね。
これは当てはまらなかったというのはどうしてなんですか？
ちょうど規模的に中途半端だったり、その売上の減少の幅が中途半端だったり、本当にこう当てはまらないところってあるんですね、やっぱりね。
なるほど。そうか、もうちょっと例えば小さければとか、もうちょっと打撃を受けていればサポートが来るのにということ
なんですね。そうですね。ちょうどこう、全てが合わないみたいなところを言っちゃったっていうのがね、余計きつかったかなって感じしますね。
なるほど。またコロナ禍だと、例えば会話を控えましょうとか、距離を取りましょうとか、いろいろ要請されるようなこと、新しい生活様式なんてこともありましたけれども、それはどうですか、働く方々には。
そうですね、うちにもやっぱこうサポートをしてくる、障害を持った人たちをサポートする人たちがいるんですけども、やっぱその人が、その彼らの働いている場所に移動していくことが逆に言うとリスクになるということで、 なんですかね、障害を持った人たちの働きの場をこう巡回できなくなってしまったりとかっていうのがあったり、
はい、
まあ、そういったところを、まあ、急遽あのビデオカメラみたいな、そのネットにカメラをつなげて、状況を一箇所で見れるようにするとか、みたいなこともね、緊急に行ったりとかをしてきましたけどもね。はい、
そのリモートでいろいろな指導であるとか支援ができる制度というのは、コロナが落ち着いても使える面もありそうですか？
あ、そうですね。そうやってやるとできるんだっていうのも一つ分かったってことも一つ大きなヒントになりましたね。
は
い、
なるほど。本当に様々な工夫されて、多くの方が働きやすい状況になって。で、鈴木さん、これ、障害者の方を雇用するようになった後に、今度は高齢者の方も雇用するようになったという順番なんですか？
そうですね。今自分たちの農園の中では90歳の人たちまで働けるような農園を作りたいっていう、まあ一つの夢があるんですけども、
はい、
やっぱその高齢の、高齢というのか超高齢というのかの人たちが働く現場を作っていく上では、逆に障害を持った人たちが働けるような現場を先に作ることで、高齢の人たちが、働けるようになっていくんじゃないか。で、高齢の人たちが働けるようになると、女性が働きやすくなるんじゃないか、
はい、
で、女性が働きやすくなるってことは子どもたちとも関われるようになるんじゃないかっていう、まあ、その一つのユニバーサルデザインの考え方ですよね。それを職場の中もしくは農業の中に取り入れると、いろんな人たちが働けるようになるよねっていうのがこうだんだん見えてきたかなと思ってます。
なるほど。力がなくても、あるいは時間が短くても、あるいは不得意得意があったとしても仕事ができるという状況を職場の方から作っていくということなんですね。
システムとして、
そうですね。
鈴木さん、辛坊さん、鈴木さんの京丸へのこういった取り組みというのは、辛坊さんから見ていかがですか？
はい、ちょうどですね、今月12月の17日から19日に、日本財団さんの方が、
はい、
主催して、就労支援フォーラム日本2021というのが、行われるんですけど、これ、就労支援の、行政でしたり、国でしたり、あるいは就労支援者だったり、あるいは当事者の方だったりが、参加される大きなイベントなんですけど、今年はコロナなので、初めてこうオンラインのみでやるという形なんですが、これの副タイトルがゲームチェンジャーなんですね。ゲームチェンジャー、打開から破壊までっていうふうに、銘打ってまして、まさに今、京丸園さんの、取り組み伺ってて、ゲームチェンジャーだなというふうに思いました。これまでのその農業で、体力がなくちゃできないとか、あるいは障害のある人に、お話ししてもわからないですとか、そういうような、まあ、思い込みというんでしょうか。
はい、
そうしたものをこう、打破してですね、新しい世界切り開かれたなっていうふうに思いました。
なるほど。今日はですね、他にも本当にたくさんの方からメールをいただきまして、はい、やはりその賃金が低いというような状況で問題を改善してほしいという方もいらっしゃれば、場合によっては実際に職場で検討したんだけれども、さまざまな設備の改修が必要だということが分かって、採用を諦めてしまったというような方からもメールをいただいてます。はい、こうした障害者雇用、しかし法定雇用率がこう定められて上げられていくというようなことが続き、また配慮を求められるということになると、やっぱりさまざまな事例から学びたいという方多く出てくることになっていくわけですね。そして年を重ねるということは、みんな誰もが障害者になっていくということにもなるわけだと思います。鈴木さん、こういった雇用の現場で経営者の方でどうすればいいか悩まないとか、どうしたら知識を得られるのかとか、そうした方に対してアドバイスというのはいかがでしょうか？
いや、もう本当にアドバイスっていうあれはないですけど、
はい、
やっぱり障害を持った人たちが働きやすくしていくと、結果的に僕ら自分たちも働きやすくなっていくんだってことがはっきり分かったので、まあ、ぜひね、こう、なんですか、障害者雇用をしなくちゃいけないとか、そういう観点じゃなくて、自分たちの働きの場がもっと自分が働きやすくなるためにっていう視点なんかでこう取り組まれると、ね、こう自分もやる気になるし、結果、いろんな人たちも働けるようになるしっていうふうにつながっていくのかなと思ってます。
はい、そうですね。また辛坊さん、当然ながら今日話した話の中でも本当に障害特性様々ありまして、適用できるところと適用できないところとか、この方には言えるけどもそうではないというような範囲もいろいろとあるわけですけれども、今後そうしたことも含めて障害支援のあり方、議論することが必要だと思います。今後の辛坊さんが注目する動きや法案などはいかがですか？
そうですね。今まさにおっしゃったように、障害者雇用の対象者がこう広がってるわけですよね。
はい。
それと同時に実は障害者雇用がこれほど鈴木さんの取り組みなどいろんな形で事業主の方が努力をされたり障害のある方自身も頑張られたりして、うん、障害者雇用広がってきたわけですけど、そうした中で就労を今度支援する立場の支援者も様々な背景を持たれた方が、うん、支援に携わって今やっぱり1万人とも2万人ともこの仕事に携わっている人がいらっしゃるっていうふうに言われてるんですね。でそうしてくるとやはりその就労支援ということに対して、どのような形で、広がりを持ったニーズに対応していくのか、はい、やっぱり人材育成が重要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。
うん、具体的にやはり予算がどうつくのか、あるいはそうした知見などをまあ共有した上での人がどう育っていくのか、うん、そうしたことの計画というものをしっかりと立てつつ、各職場だけに委ねるのではなく、そういった職場全体を支えるような体制というのも必要ですよね。
そうですね。うん、
先ほどですね、辛坊さんからお話ありましたけれども、はい、お知らせをしたいと思います。改めて。日本財団は今月17日金曜日から19日日曜日の3日間にわたって、就労支援フォーラム日本2021を開催します。うん、こちらのフォーラムでは障害者の就労支援をテーマに基調講演や行政説明、パネルディスカッションをはじめコンテクストフォーラムなどを行います。こちらオンライン開催のため全国どこからでも参加が可能になります。詳しくは日本財団のウェブサイトをご確認ください。
はい、そして先ほども案内がありましたけれども、この農園の、はい、鈴木さんの京丸園の、はい、試みが絵本になりましたということで、はい、とても可愛らしく力強い本
ですね。そうなんですよ。
鈴木さん、現物見たときどうでした、感想は。
いや、僕を題材にしてくれたということでいうと、ほっぺたにほくろがないじゃないかっていう、ね話もありましたけど、まあ、すごくかっこよく書いてもらってありがたいと思ってます、
はい、これは合同出版さんから発売ということになります。
メネギ農園のガーンです、はい、明日出版となります。
はい、
はい、今日はリモートでご出演いただきました法政大学現代福祉学部教授の辛坊さと子さん、そして、京丸園株式会社代表取締役の鈴木敦史さん、お話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。おぎゅうえちき
誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。